こんにちは、研究者のアミです。
こんにちは、エンジニアのひろきです。
この番組はヨーロッパに住む我々理系な2人が自分の体験だったり気になる話題をゆるく話していこうという番組です。
なんか多分紹介が少し上手くなった気がするよね、僕らね。
慣れかな。
だいぶ慣れたかもしれない。
今日の話題が英語、
英語について、
はい、
うん、ですと。
2人とも英語を使う環境で働いているっていうのもあるし、まあいろいろ話せることはあるんじゃないかと。
そうだね。まあでももう英語話したらあと話せることがないんじゃないかということもある。
まあちょっとそれはビビリシーで。
確かに。まあ研究とかアミの業界はもうもはや英語がやっぱり、日本にいる時からアミは英語ばっかり使ってたよね。
まあそうだね。一応読み書きに関しては英語が主だったかな、うん、まあ、もちろんあの指導教官の先生が日本人だったからディスカッションとかは日本語でやるし、
うんうん、
一応参加していた研究プロジェクトの一つでは英語がメインランゲージっていうのもあったから、その中ではあの外国人のリサーチャーとかと英語でディスカッションすることもあったけど、
うん、だって修論か卒論とかも英語で書いたでしょ。僕日本語だったよ普通に。
あ、私はずっと卒論修論からずっと英語で書いてた。
意味が分かんないよね。
日本語をね書きたくなかったんだよ。いや、あの研究しててさ、
うん、
論文とか読むじゃん、本とか読むじゃん、
うん、
インプットが英語じゃん。
まあね、
それを日本語に直すのが嫌で。
だいぶなんかあのその言葉だけ聞くとなんていうの、意識高くて嫌なやつっていうかさ、
え、なんだろう、
私英語できるんですっていう。
できる、まあ英語は得意だけどさ正直。
アミはね、
うん、そうそう、昔から得意なんだけど、まあ、なんだけど、うん、だから英語を書くことは全然苦じゃなくて私は、
あ、
うん、っていうのもあるかもしれないけど、だってさ英語でインプットしてそれを一回日本語に直してそれでアウトプットするってめんどくさくないっていう。
いや、まあ分かるよ、分からんこともないけど、でも完全にこう読み手側の意識をさ完全に無視してるじゃん。
え、でも読み手も英語じゃん、読み手も大体英語を想定してるじゃん。え、どういうこと、何、卒論とかでってこと。
そうそう、だってさ、そう、一般の論文とかジャーナルは確かに海外に向けて出すかもしれないけど、うん、学校の卒論修論博論、まあ博論は英語も多いのかな、僕は全然知らないけど、
うん、
修論とかぐらいはさ日本人の先生に、指導教官とか、まあ、審査してくれる先生が日本人であることがほとんどじゃん、
うん、
だから複差の複差っていうの、なんか他の先生に読んでもらうとき英語かってならないかなって思って。
え、でもさ、まあ、その論文卒論とかを審査する先生って大学の教授とかじゃん。
まあ確かに、ね、
それ、うん、大丈夫でしょうって思
う。まあ余裕で大丈夫でしょうっていうこと
なんだ。そこ気にする、うん、
うん、
だからまあうちは結構先生が英語で書けるんだったら英語でっていう風な感じだったし、うん、でそれをそこで書いた原稿をそのまま国際学会とかに回せるしさ。
ああ、なるほどね、優秀やからな、
うん、まあっていう感じで、いや全然英語で書きますって感じで、私はね年1ぐらいで日本語の原稿を書いてきたけど、その時が結構ヒーヒー言ってると思う逆に。
ああ
、やばい、日本語が出てこないみたいな。
英語で常に使ってる言葉が日本語で出てこないっていうか、うん、そこに日本語に翻訳するのに違和感があるっていうのはまあ分かるのは分かるけどね、うん、その仕事で僕がテクニカルターム使ってるさ、
うん、
なんだ、燃料服装置とかはインジェクターっていうけど、それを燃料噴射装置とも言えるけど、
うん、
まあ、基本的にインジェクターっていうもんね、だから、
うん、そうですね、テクニカルタームがねやっぱり英語の方がいいよねってなる、
うん、まあそれはわかる、確かに。
で英語で書けるんだからそれでいいじゃんっていう感じかな。
いやでもね、でもあの僕とかもともとこう英語が苦手っていうか、その苦手どころか大嫌いだった人間だから、
うん、
まあ、僕は今になってようやく英語をちょこちょこ使うわけだけれども、
うん、
日本語で読めるのは日本語がいいって思う人間だから、やっぱり。なんで あの日本人が日本人用に書いてるのに英語やねんって僕が先生やったら突っ込みたくなっちゃうかもしれないけどね。あのね、他に転載しやすいとかさ、その流用しやすいとかさ、うん、そういうのはまあ確かに言われてみればそうだし、うん、多分大学のね教授の先生とかは英語で全然多分問題ないんだろうけど、
うん、
まあ、僕があの読んでってもらったら、まあ日本語の方がいいなっていうだけなんだけど、ね、
全然その読み手のことを思ってないじゃないかっていう指摘は初めて受けたよ。
あ、そうなの。
うん、普通に英語でいいじゃんみたいな。で、私だけじゃなかったしね。
あ、うん、まあそういう研究室あるっていうのは聞いたことあるけどね。確かに
うちの、あの学年全体で見たら2人だけだけだったけど、卒論の段階だと
ほらそうや。まあ、だいぶ意識高くて嫌なやつ。
いやでもで、あと、うん、あとはあのもうちょっと言い訳をさせてもらうと、
うん、
私は理論系だからさ、数式がいっぱい出てくるんだよ、うん、
はいはい。
こうなると、まあ、それが言い訳になってるか分かんないけど、
うん、なってない気がする今のところ
じゃあやめよう。いや、なんか
その式との組み合わせがみたいな感じ
みたいな感じかな。
あ、
うん、まあ正直あんまりその日本語で書くモチベーションが自分の中で湧かないっていうのが大きいと思うけどね、
うんうん
うん、それは結局その最初に言ったインプットアウトプットの流れとかもあるし、
うん、いやまあいいと思う、むしろそっちの方が本当はいいと思うけどね、グローバルに活躍するにはさ、
うん、
僕とか結構無理して英語使う派の人間だから、
うん、
それこそインプット英語にしようとかしてた時とかもうむしろね英語勉強し始めた時にじゃあメモとかノートとかをできるだけ英語で取ろうかなとか、
うん、
ね、そういうのはしてたけどね、確かに、
うん、
だってあれじゃん、僕のあの大学生の頃のやつ、なんかアミが見つけた時に僕アザワイズ分かんなかったじゃん。大学院2年生ぐらい
の論文どっかに出したやつのレビューかなんかかを、
そうそう、
をプリントアウトしていて、それにひろきさんが自分で書き込んだ痕跡が残っていて、でそれをよく見たらアドワイズっていう単語に四角が囲ってあって、さもなければみたいな。
そうそうそう、
ただ四角が
そう分かんなかったね。
あ、単語分かんないのは仕方ないけどね。
まあね、まあね、でも基本結構基本的な単語な気がするけどね、うん、今となってはね、
うん、あと私の場合っていうか、数式の中でさ場合分けして絶対値外す時とかさ、 X が正の時にこうで X が負の時にこうですっていう場合分けの式を書いたりするじゃん、
はいはい、
場合分けして書いたりするときに、うん、英語で書くときは if なんちゃらで、それ以外の場合ってことで otherwise って書いたりするから、
あ、
私はかなり馴染みのある単語だね、うん、otherwise。
あ、
うん、まあ、一般にはどうか分かんないけど、
どうなんだろう、うん、まあでも一般的に有名なんじゃないの、分かんない、
まあ有名だとは思うよ。
うん、
うん、一応高校生では習うしね。
ああそうかな、うん、そんな気がするよね、それぐらいの
ネクステージに乗ってたよ問題が。
アミの大好きなネクステージね。
そうそう。
まあでもね、僕高3で英検12級に落ちた男だからね、未だに自慢できるけど。
自慢なのかって、
高3の夏だから、高3の夏に英検12級に落ちる男ってなかなかね、大学受験的には結構
まあ大丈夫かってなるかもね。
大丈夫かってなるよね、
うん、
確かにね。
そっからどうにかなったんだね。
まあどうにかなったんかな、どうにかは なったようななってないようなだったけどね、
うん、
まああとね、なんかあのもう一個面白かった、自分なりに面白いなと思ったのは、その、
うん、
新卒入社で入った会社で、まあ一応英語を使って働いてましたと。で新卒入社した時に僕の TOEIC は700点ぐらいだったわけだよ。で、
うんうん、
一応エンジニアでね、多分文系 そのセールスとかもっと高くないといけないのかもしれないけど、僕はそれぐらいエンジニアで入れましたと、うん、で、仕事をしてて、で TOEIC 750ぐらいになってたわけだよね、その時にね。そこら辺であの、まあ、英語の勉強もしてたんだけれども、
うん、
僕ねとある全然違う理由で読書を始めたんだよ、
う
ん、人生でほぼ初めて
日本語の読書ね。
そう、日本語 あの小説の読書とかを始めた
ん
だ。でそれまでは小説とか一冊も読めたことなかったんだよね、今まで、
うんう
ん、あのそんなフィクション読んで、あの何が楽しいんだって、推理小説読んで何が楽しいんだって思ってて、お前は現実に生きるべきだって思ってたわけだよね。
楽しみじゃん。
僕は現実に生きてるって思ってたわけだよ、
うんうん、
ね、その世界に没頭する楽しさ僕は知らなかった。でまあとある理由から読み出すようになったわけで、まあ割とこう僕ハマると極端だから、なんか割と1ヶ月にね、普通に毎日1冊以上ずつ読んでたの、多い時は。なんか多い時は本当に1ヶ月50冊ぐらい読んだ。まあで途中ですぐまた燃え尽きるんだけど僕の場合ね。まあとりあえずねすごい読んだ日本語の文章、
うんうん、
そうするとね TOEIC はね100点ぐらい上がった次の時。
その間英語はそこまで勉強したわけじゃなくってこと？
勉強したわけじゃない。
日本語の勉強を頑張っ勉強じゃないけど日本語をめっちゃインプットしたら TOEIC、
うん、
が伸びましたってこと？
そう、
まあ、言語処理というかその文章を読むっていうことに慣れたってことかな。どうなんだ。
そうそう多分そうだと思う。別に TOEIC の勉強もしてないし英語の勉強ももう やめてたんだよね。あその時実質、うん、仕事でもちろんね使ってて分かんない単語とか調べたりさ、うん、することはあったけどそれぐらいで、うん、僕はねエンジニアの方に集中したかったから、
うん、
でそうなった時にやっぱりねヤミが言ったようにこう日本語でいいからこう文章を読むのに慣れてくるとなんか英語が読むのが楽になった、
うん、
だからそれまで全くこう言語的なところにすごいなんか苦手意識があったんだよね。だから国語の文章とか読むの嫌いだったし、うん、センターとかもね現代文とか読むのをね読み切れないんじゃないかって僕ずっと思ってて、うん、必死で読んでた人間だったから、
うん、
多分ねそういう能力圧倒的に足らなかった。だからそこをなんかいきなり本読み出して人並みになんか人並みまでは言ってなかったかもしれないけどこう少し日本語力がつくと英語力も上がったんだと思う、うん、
まああれだよね何小中高の勉強とかでもさ、
うん、
ちゃんと国語を勉強しなさいっていうのと同じだよね多分。
いやまさにそうだと思う、うんうん、そうそうなんかねその日本語なり言語は全ての根本やねんなっていうのを理解したのが
うん、
まあ社会人3年目ぐらいだった。遅かった。
まあでも分かってよかったじゃん。
まあね、うん、まあだからね英語国語のもだけじゃなくてさ数学の問題とかでもさ長文とかさいつも僕読み間違えて違った回答をしたり して間違えることも多かったし、うんうん、多分言語ができるっていうのはなんか全てにおいてプラスなんだなっていうのをその時分かったね、うん、だから文章題とかさ別に国語に限らずさ物理だろうが科学だろうが結構あるわけじゃん。でそこでさ文章を読める能力があるかないかっていうとさ人の差はすごい大きいんだと思うんだよ、
うん、
情報としてちゃんと正確に理解できるかって。だからそれができないとさ問題解けないじゃんその下のテストの場合でもね、うん、
結局読めるか読めないかでインプットにフィルターがかかってどんどん抜け漏れが、うん、出てきちゃうってことだもんね。
そうそうそう、うん、だから多分大抵僕らが勘違いしたとかいう時は多分そういうところが少し絡んでるね、
うんうん、
でまあね日々のコミュニケーションももちろんそうだし仕事だってね言語ベースでできてるわけだからもはやさなんかイルカとかさそういう感じでさコミュニケーション取れるようにさ、うん、
ちょっと超音波センサーつけて
そのでなんかコミュニケーションが取れるとかさ、
うん、
なんかそういう時代にならない限りさやっぱり言語を理解するっていうのはさ、まあ、めっちゃ大事なんだなっていうのがすごい思うよね、
うん、
だから僕が喋るの下手なもう多分国語能力の欠如だと思うよね。
そんな下手でもないと思うけど。まあまあ
まあまあ、うん、それはでも面白かった、
うん、確かに
僕英語勉強してないのに TOEIC 伸びたわって思うんです
よ。でもその状況から今ヨーロッパでフィンランドでちゃんと仕事の中で使うレベルまで持ってきてるわけでしょ。
うん、まあね、まあそうだけど、でもね、未だに苦戦してるよね、正直。仕事は過労死で回る感じかな。
うんうん。
でもやっぱり聞き取れないことも多々あるし、
うん、
なんだろう、議論が白熱すると全然分かんなかったりするし。
はい。
それ結構困るんだよね。うん、相手とさ議論が白熱してさ、例えば相手となんか。言い合いになった時にさ聞き返しづらいじゃん。相手が冷静な時にさ、うん、もう一回さリピートしてくんねって言ってくる言うのはさ全然容易だけれどもさ、
うん、
仮に相手が怒ってる時にさもう一回言ってって言ったらさらに怒っちゃうじゃんね。
怒ってる時はなかなか 言いにくいけど、
ね、うん、いやだからもうちょっとさ、やっぱりまあもちろんさ自分なりに頑張って勉強してきて、まあ、
うん、
こうやって海外で仕事できてるのはさ英語使って、それは結構自分の自信にはなってるけれども、うん、やっぱりもうちょっと流暢に喋れたらなっていうのと、やっぱり相手の言ってることを瞬時に理解できる、その一瞬頭で考えて理解するとかじゃなくて、まあ、うん、そういうことができるともうちょっと仕事の幅が広がるなっていうのはすごい感じるよね、
うんうん、私もリスニングはが一番苦手かな、難しいと思う。
え、意外。
あ、そう、
うん、僕は完全そうだけどね。
話したりとか書いたり読んだりは比較的自分のペースでできるじゃん、
あ、うん、はい、
うん、でもリスニングに関してはさ、ね、基本的に相手のペースでこう投げられるから、
うん、
それがなんか相手によってはもちろん聞けるし、ちゃんとコミュニケーション取れるっていうのもあるけど、
うん、
また違う人相手だとそれが状況が変わったりとかするしさ、
うん、
今 そのオンラインで何ミーティングとかやってるからさ、
うん、
ネット環境によってはさ相手の声が聞き取りにくいとかあるわけじゃん。
あるね、
うん、で私困ったことにさ、そのミーティングしてて、でいろんな人とやり取りしてて気づいたのが、なんか私のボスのネット環境が一番悪いんじゃないかって思っててさ、
うん、致命的や
ん。なんか聞き取りにくいんだよなっていうのがあって、うん、いや最初はその自分の耳が悪いせいとか、そのボスの訛りに慣れてないからとかかなって思ってたんだけど、
うんう
ん、なんか他の人ともミーティングするようになって感じたのは、
うん、
別にあ分かるなっていう、その他の人たちの言ってることは分かるなって思って、
うん、
なんだけどそのボスとなんかやり取りするときになんか聞き取りにくいなっていうのを毎回思ってさ、
うん、一番大事なところなのにね。
そうなんだよね。
そうなんや。
なかなか困ったことなんだよ。なんかまあ結局それを、そのハンディキャップというかを超えれるくらい、
うん、
自分のリスニング力を高めないといけないんだろうけどさ、
うん、まあね、まあでもすぐはね上がらないからさ、
うん、
まああとなんかバックグラウンドを知ってるか知らないかがかなり大きいと思うよね、リスニングに関しては。
うん、
自分が新しいチームに入った時は、
うん、
まあ、仕事現場でもなんだ研究室でも、そのバックグラウンドを知らないからさ、やっぱり飛び交ってる言葉自体は知ってても理解ができないっていうのは結構あるよね、うんうん、だから
文脈がちゃんと分かってない。
そうそう、文脈は分かってないからね。そこで慣れてずっといて、慣れてくるとやっぱ分かってくるところもあるんだろうなと思って、まあ、
うん、
僕はね新しいチームに入ってまだ2ヶ月ぐらい、まあアミもまだそんなに経ってないわけじゃん。だから、
うん、
そういう意味ではまあね、僕らはまあ今は耐え時なんかなとは思うけどね、
うん、
耐えれば多分その後楽になるっていう、
そうだね、
のはなんとなく思ってる、うん
うん、あとはなんだろう、ジョークの提出がよく分かんないとかねっていうのは、その今の文脈の話とも、ね、うん、絡んでくるかもしれないけど、その、うん、私が後から入ってきて、元からいる、うん、いるメンバーはさ、こう軽口みたいな、うん、を全部テキスト上でやってるんだよ。メールの返信の応酬とかでさ、ジョークっぽいことが入ってきたりとか、
うん、あ、
スラックのスレッドとかでなんか書いてあったりして、うん、これはどういうテンションで言ってるんだろうっていうのが、私は未だに判別がつかないんだよ。
うん、でもさ、メールで言ってきてるってことはアミに言ってきてるってことだよね、ジョーク。
あ、いや私じゃなくて、その全体メールとかでさ。
あ、全体メールでってことか。うん、あ、
でこうメールスがにで回って回ってきて、またその推進みたいな感じで、うん、推進とかなんかちょっと一言付け足すみたいな感じで、
うん、
リプライでちょろっと書いてあったりするのが、これはどういうことなんだみたいなのはある。
あ、
私個人に対して言われたことはな、うん、あんまないと思うんだけど、
うん、ジョークはね難しいよね。
そうそう、
なんか、え、でもほとんど分かんないよ、
うん、
まあ、たまに分かったりするけど、でもなんか多分確率的には10回に1、2回分かるか分かんないかぐらいかな、僕の体感的には、
うん、
それが英語の能力が足らないのか、それこそ文脈が分かってないから、背景が知らないから分かんないのかが区別がつかないのか、
うん、
まあ、もしくはそもそも笑いのツボが違うのかなんかこっちがジョークっぽいことを言うとあっちは笑うんだよね。だからそれはできるわけだよ、別にネイティブみたいな言葉じゃなくて、ちょっとなんか皮肉ったさ、うん、セリフとか言う分には それは相手に通じるから、なんかツボはそんなにずれてないんじゃないかなとは思ってるんだけれども、
うんうん、
この前もなんだっけ、僕今フィンランドにいるけど、フィンランドから海外に出張行けないんだよね、
うん、
在留許可を今申請してて、
うん、
許可待ちなんだよ。正式許可待ちで暫定在留許可みたいなんで今住んでるわけだから、正式な許可が出ないとフィンランドから出国してまたフィンランドに戻ってくるっていうのができないわけだよね、
うん、
だから出張とか行けないんだよ、海外にね、車のテストとかで。でもともと行く予定が今月あったんだけど行けなかったりして、
うん、
でちょうどチームのさ技術部門の偉い人が、ひろきどうだ調子はって言うから、
うん、
いやいい、僕はOK なんだけれども在留許可が取れてないから出張行けなくなっちゃったんだっていう話をしてて、
うん、
でああそうなんやみたいな話で、
うん、
まあただ今のチームに日本人他にいるから、あ彼とパスポート交換しに行ったらいいんだなみたいな話をしてて、
うんうん、
で僕がその人のところに行って、じゃあちょっと今から交換してくるわって言って、
うん、
取りに行ったりして、まあそういうところはちゃんと笑ってくれるわけだよね、はいはい、みんなで、うんうんうん、でも彼らから出てくるジョークに対して僕が笑える、ちゃんと心の底から笑えてる時はあんまりないっていう、残念ながら、うん
うんうん、ジョークっていうかあれかな、その今ひろきさんが言った前者側、
うん、
ひろきさんが言ったくらいのテイストのやつも私はまだ把握しかねてる。多分対面じゃないっていうのが大きいと思うんだけど。
ああ、まあね、対面じゃないっていうのは大きい、うん。
全部文字だけでバーってくる。
っていうのと、あとそれは自分から発信してるからだよ。
ああ、はいはい。
うん。
確かに。
自分から発信すると分かるじゃん。やっぱり全てを。
うん、
うん。うん。相手が発信してることでちゃんと理解できてるのは少ないよ。やっぱり。だから愛想笑いしてる時も結構あるもんね。まあでも結構みんな抱える問題なんじゃないかな。なんか英語流暢な人もこっちで日本人とかいるけど、
うん、
その人でも分かんないって言ってる時もあったりするから、うん、まあなかなか難しいんじゃないかな。
まあ仕方ないところではあるけど、うん、
うん、いや不思議だよね。だって結構ノンネイティブばっかりで喋ってるんだよね、ヨーロッパとかだったらさ、うんうん、それでさ、ヨーロッパの人たちは他のさ英語圏じゃない人たちは分かるのに僕らは分からないっていうのはさ、なんかちょっと不思議だなって思うわけだよね、
うん、でもヨーロッパ圏と元々の言語は違ってても、なんだろう、ヨーロッパ圏だからある程度文化を共有しているっていうのは
あるかもね、うん、まあ、それはあるかなと思う、うん
うん、
それは確かに僕もそう思う、
うん、あと北欧の人たちは英語にだいぶ慣れてるから英語
上手いじゃん。それはすごいよね。上手いし、みんな喋れるよね、
うん、
ほとんどなんかスーパーのおばちゃんもだいたい喋れるし、だから現地語でコミュニケーション取ってないもんね。まあ僕が今フィンランド語取れないっていうのもあるけど、なんかあんまりフィンランド語必要ないもんね、正直生活するだけだったら、
うん、そうなんだよね、
うん、
うん、
アミとかスウェーデン語勉強してたじゃん。
そう、勉強してはいるんだけどさ、だから、うん、単語とかは分かるようになってきてるけど、うん、実際さお店とかで話しかけられてレジ通す時とかに何か言われても、うんうん、それをちゃんと聞き取って返すだけの能力まではいってないからさ、
あ
結局
なるほど、
まあ、そこまでしっかり勉強できてないっていうことなんだけど、であ、うん、ちょっと分かんないなって思ったから「excuse me」とかって言ったら普通に英語で言い直してくれるんで相手が。
あ
でそれで OK っていう風になっちゃうから、だいたいお店出る時とかにたまに「ヘイドー」ってバイバイって言ったりしたり、
あ
お店入る時とか「ヘイヘイ」って、
まあそうだよね、うん、ヘイヘイはこっちでも言うよ、
うん、じゃあ一緒なのか、
こんにちは的な感じやろ、
う
ん、
そうそう、
うん、そうそう、ヘイヘイって言ったりする、
うん、
あと「モイ」とか
「モイ」は「モイ」は分かんないな、
「モイ」は違う、
あでもね、このその辺のお店で買ったシャンプーとかの表示を見てたら、うん、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、4カ国語表記とかになってるんだよ。
ああ、なるほどね。
で、その表記のされ方がさ、うん、上の段にノルウェー語、デンマーク語、スウェーデン語がなんかスラッシュで区切られながら、適宜読み替えながら読んでくださいねっていうスタイルで、うん、で下の段にフィンランド語が単体で書いてあるんだよ。
あ、そうなんだ。
あ、これなんでだろうって思って、あ、もしかしたらこのフィンランド語だけちょっと発声とかが違うのかなって思って、
ああ、
後で調べたら実際違ってたんだよね。
あ、そうなんや、うん、
スウェーデン語とかはあのドイツ語とか英語とかと同じのなんて言うんだっけ名前ゲルマン語族系
ゲルマン、
はい、うん、なんだけどフィンランドはちょっと違うみたい。
うん、あ、そうなんだ。
だから、いやなんかあのフィンランドってキートスってありがとうって言ってたじゃん。
言うね。
それもなんか響き違うなって思ってた、
ね。うん、あ、確かに違うか。
英語だとタンキューじゃん。うん、で、スウェーデン語だとタックって言って、ドイツ語だとダンケ、うん、ダンケじゃん、
うん。
なんか似てる感じがするけどキートスだけなんか違う感じしない。
あ、まあまあ、まあね。
うん、
まあダンケシェンとタンキューがどこまで近いのかってまあまあ。まあ分からんこともない。
これに関してはただの私のフィーリングでだからそこまで調べたわけじゃないけどさ、
うん、
いやなんか違うなっていうのは感じてて、
あ、なるほど、
ね、でその表記も違うし調べてみたら実際違ってたっていう、う
ん、なるほど。確かにでもさ、僕がドイツ語の話してる時にさ、
うん、
アミ意外とこれあのスウェーデン語になんか近いのがあるみたいな話あったもんね。
あったっけ。
確か。うん、あった気がするな。だいぶ昔だけど、一回だけ言われたけど。
寒いとか、デッドアカルト。
あ、寒い。あ、そうそう、うん、カルトは寒いだもんね。冷たい。うん。とかは、なんか割となんか分かるとか言ってたイメージがあって、確かにそうかもしれないね。うん。まあね。うん。フィンランド語、今ちょっと勉強する気があんまりないからさ、英語で生活できちゃうから。
うん、まあ実際、英語の方が必要だよね。うん、
必要だね、
仕事のパフォーマンス上げようとか思ったらさ、
うん、だって英語でも別にまだ完璧じゃないのに、うん、っていうのは結構あるかな、うん、ドイツはね、ただドイツ語ができないと結構しんどいんだよ、
うん、
ドイツ語皆無だとさすがにちょっとしんどくって、多分これ場所によるんだけど、あの日本人がすごいいっぱいいるデュッセルドルフって街とかはなんかもはや日本語だけでも生活できるんじゃないかみたいな噂を聞いたことあったりして、うん、駐在のね、ドイツって結構日本企業のがいっぱい来てたりするから、それの駐在の方が結構住んでる町なんだよね、
うんうん、
なんだけど、だから日本のその文化が結構そこは根付いてるらしい。だから日本語でも生活ができるっていう、まああくまで噂で僕は知らないけど、そんな話も聞いたことあるけど、基本的にはドイツ人結構さ、ドイツ語喋るから、
うん、
スーパーの人とか役所の人とかとはまあ基本的にあのドイツ語だよね。まあ英語喋ってくれるけど本当にお願い したら、
うん、
でも基本的にはこうドイツ語を喋って初めて割と一人前っていう感じなんかな。わかんないけどなんか認められるっていう感じがあるね。
うん、
だからフィンランドは別に英語で喋っても全然なんか。フラットに接してくれる気がするな。ドイツ語、うん、ドイツは割と偏見かもしれないけど、ドイツ語を喋らないと結構フラットに見てくれない気がするな、
うんうん、
それは多分人によるんだろうけどね、
うん、まあ、でもそういう意味では、うん、フィンランドとかスウェーデンとかでプラスで絶対言語の勉強をしないといけないっていう負荷がないっていうのは、まあ、いい点なのかもしれない。いい点っていうか楽だよね。
ね、
うん、
まあそんなこんな、
うん、今日続きは次回。
そうやな。はい。